今日は黙示録の13章ですね。反キリストと、その、偽預言者が現れるところですが、そこを通して、学んでいきましょう。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もあなたが私たちを導いてください。助けてください。ここに書いてある事柄を理解することができますように知恵を与えてください。お願いします。そして黙示録を学ぶ中で、健全なこの気球の意識が生まれ、今あなたに与えていただいている信仰と、この信仰に基づく希望をより確かなものとして、必要以上に心配になったりするんではなくて、逆にイエス・キリストにあって罪が許されていて、罰が免れていて、救われていることを喜び、あなたに対する感謝になっていきますように、どうぞ私たちのこの学びをあなたが導いてください。また御言葉を分かち合う私に知恵を与えてください。力と言葉も与えてください。そしてここに書いてある事柄を、分かち合っていくことができますように、私も助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。黙示録の13章ですね。これもその7つ目のラッパ、シールが剥がされて、そこからあとその7つのそのラッパが鳴って、で今に至りますね。12章ではその巨大な印が現れて、一人の女っていうふうに書かれているのがイスラエルを指しますね。で蛇とか竜とかで、それが、サタンですね。で7節に行くとミカエルが出てきて、でその天での戦いがあります。で男の子を、その女性、女が産みますけども、その男の子はイエス・キリストのことを指すというふうに前回学びました。でもう2つというか、主要な登場人物が出てきますけども、それが13章に両方とも出てきて、獣というふうになっている部分ですね。でまず1節から10節まではその初めの獣です。で11節から18節まで、これが2つ目、2番目の獣。もうちょっと言うと、1節から10節までは反キリストのことを指してて、11節から18節まではその偽預言者について、語っています。まず1節、また私は見た海から一匹の獣が登ってきた。これには7本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。で、この獣の、特徴は、まずは海から上がってくるってことです。で、海というのは、もう私たち久米島に住んでるので、周り海に囲まれてて、海というと穏やかで綺麗な、なんかいい観光資源でもあるし、なんかいいイメージがありますね。でもその特にその古代のイスラエルの人たちからすると、海っていうのはこうどしがたいというか、この魚しがたいっていうんですか、このコントロールすることができないような得体の知れないもので、カオスで、その恐ろしいものというその印象があるようです。例えば今は開けないですけど、詩編の74編13節、詩編の74編の13節、あなたは神についてですけど、道からを持って海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。海を分けるとか、その海の巨獣、大きなその獣を倒すとかっていうのは、その神の力の表れなんですよ。その自分たちはその海というのは得体の知れないもので、もうなんていうんですかね、コントロールすることができないようなものであるにもかかわらず、神はその海をコントロールすることができると。同じように詩編の89編8節と9節、万軍の神主よ、誰があなたのように力があるでしょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。またあなたは海の高まりを治めておられます。波が逆まくとき、あなたはそれを沈められます。 神に力がある、神に権威がある、神が全てを治めているということをその言い表すときに、こうやって海とかが出てくるわけですね。で、誰もその人間はその海を治めたり沈めたりすることはできないけども、そのユダヤ人からすると恐れられて、まあ、古代のユダヤ人からするとその恐ろしいというか、そういう対象なんですけども、その海さえも治めておられて沈めることができるというふうに、詩編ではまた他のところでも、語っています。なので、その海というのは恐ろしいもの、カオスっていうか治めることができないもの、そのような、イメージがあります。なので、この海からこの上がってくる獣というのはものすごいその得体が知れないわけですよ。で、恐ろしいわけですよ。で、その獣には10本の角と7つの頭があるというふうに書いています。で、前回私たち学びましたけども、黙示録の12章をちょっと開いてもらって、1ページ前ですけど、黙示録の12章の3節を見てみると、その1節から2節はその女、つまりイスラエルを指したこの表す女性について書かれていますね。で、3節、また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭は7つの冠、その頭には7つの冠をかぶっていた。だから、とても似てますね。でも、その同じ12章の9節を見てみると、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされたというふうに書いてあって、そのこの3節にある、この大きな赤い竜という印、この竜イコール悪魔とかサタンとかというふうに言われていたというふうに書いてありますので、これはそのサタンのことを言ってるわけですね。3節は、12章の3節はね。でも、この13章の1節では、またその海から1匹のその獣が上がってくるっていうので、その竜とはまた違うんですね。竜であるそのサタン、悪魔とは違うんだけども、同じようなその、10本の角と7つの頭とっていうので、そういう姿を、まあ、姿というかその印として、そういう幻があるわけですね。で、まあ、反キリストというふうに多くの人たちは言っていますけども、そのなんでその竜とサタンとその被るかというと、そのサタンの力によってこの権威とか力とかそういうものが与えられるからですね。だから影というかね、第1ヨハネの2章18節、第1ヨハネの2章の18節、開けますか？近いから開けられますね、すぐに。第一ヨハネの、2章18節。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって、今が終わりの時であることがわかります。で、ここだとその反キリスト、最初にある、あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、その最初の反キリストっていうのはザ・反キリストです。だからこの13章、黙示録の13章の一節に書いてあるその獣、これがザ、もう正真正銘の反キリストです。このサタンの力を直接受けて、今日学ぶことを、彼を通してそのいろんなことが行われていきますけども、その反キリストというのがこの第1ヨハネの2章の18節だったら最初の反キリストです。で、今や多くの反キリストが現れていますというふうに言ってて、そのやっぱ反キリストっていうのはこのたくさん、なんていうかな、キリストに反対する、キリストのことを拒否する、そのようなものですね。同じ第1ヨハネの2章の22節、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう、道と御子を否認する者、それが反キリストです。それでその公に神なんかいないとか、イエスなんてキリストではないとか、 そうやってその教会に対しても力を持って言うような人たちが出てくるわけじゃないですか。現代でもその元牧師とか元宣教師とか、やっぱそういう人たちがその信仰を捨てて、どんだけその自分が信じてたことが間違ってたかっていうようなことをなんか話してたり、本に書いてたり、そのようなのがなんかいっぱい出てくるというか、もしくはそのキリスト教を語りながら、そのイエスキリストのが神であるということを信じなかったり、それを否定したり、いろんなその否定の仕方があるんですけども、そういう人たちがいっぱい出てきてるって。だからもう確かに終わりの日に私たちは生きてるんだって。で、今から2000年前でも1900年前とかでもこうなわけですよ。だからこの2900年ぐらい、約2000年経った今ではもっともっと多くなってきていて、反キリストがその出てくるということに関してもう全然いつ出てきてもおかしくないわけですよね。もしかしたらもう反キリストになる人というのがこの世に存在してて、今はもしかしたらまだ赤ちゃんかもしれないし、まだちっちゃい子かもしれないし、でもそういうふうに考えてもおかしくないぐらいの時代ではあるんですよね。だから50年、60年、70年、もしかしたら100年以内に反キリストが現れるって、もうそうなるともっと前にその景況があるわけだから、本当にその終わりの時代というのに私たちは生きてるんだということをやっぱ覚えている必要がありますね。ダニエルの7章。ダニエルは旧約聖書ですね。ダニエルもその反キリストについて、その終わりのこの大患難についてのその幻が与えられています。啓示がダニエル書の7章の7節。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。で、この前にそのこれ4つ目なんで、その3つの獣がいるわけですね。でもそれ以上にその強いものだと。で、その黙示録を見てみると、その10個の角があって、でその角にはその10の王冠があると。まあ冠ですね。で、今ダニエルまだ開けてますか？ダニエルの7章の24節。まあ、せっかくなんで23からいきましょうかね。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼の後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。点点点点です。あ、でも読んでおきましょうか。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、3年半ですね、彼の手に委ねられた。で、最終的には裁かれるということがここに書いてあります。で、その黙示録の方にも頭にはその神を冒涜するさまざまな言葉が名前が書かれているというふうに書いてあるので、今読んだその意図高き方に逆らう言葉を吐くということにも、マッチしてきますね。黙示録に戻ります。2節。私の見たその獣は豹に似ており、足は、熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。だから竜とこの獣というのは違うということが分かりますよね。自分が自分に何かあげるということをしませんからね。違います。だけど、そのもうそのままというか、サタンが持っているこの力をそのまま渡すので、同じようなそのイメージというか印で、印を持った獣として、ヨハネは見たわけですね。で、見た目は豹に似ていて、足は熊の足のようで、口は獅子のようだと。さっきのダニエルの7章にあった、その7章では第4の獣ってなってましたよね。 で6章を見てみると、その第1、第2、第3の獣があるんですけども、でそれはその獅子とヒョウと、ごめんなさい、獅子と熊とヒョウですよ。でそれで表されています。また今はもう開けないですけど、ダニエルの2章とかに行くと、でその、ネブカデネザルがこの象を見るんですよね。大きな頭は純金で、胸とその腕は銀で、でこのお腹の周りの腰の方とかは青銅で、で足はその鉄と粘土でできてるっていう。でこれも4つのパートに分かれてるんですよ。でこれら全部がその調和してるというふうに考えられていて、その金の頭っていうふうになってるところ、これはあなたですというふうに言ってるんですけど、でそれで、さっきのその獣の、獅子にあたるもの、それが金の頭イコール獅子イコールバビロンですよ。で、銀のその胸とか、この腕とかにあたるのがクマというふうに言われているペルシャですね。バビロンが立って、その後ペルシャが立って、でバビロンを滅ぼします。でペルシャが今度滅ぼされるんですけど、誰に滅ぼされたかっていうと、このヒョウとして書かれているギリシャですね。でこの青銅のお腹周り。でギリシャは どの帝国によって滅ぼされたかっていうと、その後に出てくるローマですよ。イエス・キリストがお生まれになった時にユダヤ地方を治めていて、そこからしばらく数百年の間、そのヨーロッパの多くの部分を支配していたのがローマ帝国です。でローマ帝国の、特徴というのは鉄と粘土でその足ができてて、だから一部は強いんですよ。でもあるところは強いんだけども、あるところは弱いんですよ。だからヨーロッパっていうのは、その大きな国もあるし、小さい国もあるし、強い国もあるし、弱い国もあるわけですよ。でローマはそうやってそのいっぱいいろんなその国々をその吸収していったので、どっかの国に滅ぼされたわけじゃないんですよね。ローマ帝国ってバビロンとかペルシャとかギリシャみたいには、だけどその内部から分裂していったっていうか、分かれていっちゃったんですよ。自然消滅したっていうか。でこの第四の獣として、このダニエルのさっきの7章で出てきているのが、その反キリストとこの黙示録の13章とこのリンクしてくるわけですよ。めっちゃ難しかったらもうここら辺はスルーしてくださいねで何が言いたいかっていうと、今までこれ難しいだろうなって思いながら今話してるんですけど、何が言いたいかっていうと、その反キリストというのはこのローマ帝国の復興ローマ帝国というか、ローマ帝国が自然消滅したんですけど、それがもう一回そのローマ帝国のようなものがその立て上がってくるはずだというふうに多くの人たちが考えています。だからローマみたいな、ローマ帝国のように大きな国もあるし、小さい国もあるし、強い国もあれば弱い国もあるような 連合体、国の集まりみたいなのがその、もう一回生まれるだろうって、っていうか EU あるじゃんって話なんですよ。だからヨーロッパ連合っていうのは、いろんなその例えばフランスとかドイツとかは強いですよ。イタリアもギリギリでもまだその弱い国たちも国々もいっぱいあるわけです。そうやって鉄の部分もあるし、その粘土の部分もあるし、だからその多くの人たちがこの第四の獣にあたるそのローマ帝国というか、ローマ帝国が復活していくその道筋も、今はそうやってロシアが侵攻しててウクライナにね、でそれでそのヨーロッパもちょっとビビってるとか、これは気をつけんといけんって思ってるわけじゃないですか。今日のニュースもインターネットで見てたんですけど、じゃあもう核も使うかもみたいな、そういうことが言われてるわけじゃないですか。5月9日でしたっけ、そのロシア その戦勝記念みたいなのがあって、でそこに本当は間に合わせて、その勝ちましたみたいなことをやりたかったんだけど、もうそれは今無理でしょうと。でも自分たちにはその特別な兵器があるんだって、でもしその自分たちを、 他の国、第三国がウクライナを助けるんだったらそれを使うのを辞さないみたいなことをプーチンさん言ってるから、どうなるか分かんないですよね。でもそういうその危機の中でやっぱりヨーロッパっていうのがまたちょっとそのこう一緒にこの危機を乗り越えようというか、そういうその機運っていうのはやっぱりありますよ。自分たちは弱い国々っていうのは特に強い国の人たちに守ってもらう必要があるから、その EU の中に入りたいって、そういうやっぱり機運っていうかその情勢っていうのはもう今すでにあるわけですよ。でもだからといって今そのハインキリストが立つかっていうとそうじゃないですよ。その前に景況があるから。いや、もしそのこのロシア そのウクライナの侵攻がそのまんまハンキリスト その現れに行くんであれば、景況っていうのはマジでもうあと何ヶ月かぐらいの話ですよ。もしかしたら今日かもしれないし、だそのぐらいそのなんていうの、切迫してるのが今の世界状況だと思います。だからといってバタバタする必要はないんですけど、また後でも話しますが、ただそういうその世界情勢とかを見ながら本当にその聖書の言ってることというのは確かに正しいんだなということをやっぱ思い巡らしている必要はありますよね。第2テサロニケの2章の3節、第2テサロニケ2章の3節、ここもちょっと、第1ヨハネみたいには開けにくいんですけど、開けやすくはないんですけど、まあ大丈夫でしょう、皆さんなら。第2テサロニケ2章の3節、第2テサロニケ2章の3節、誰にでもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。だから必ず反キリストが立ちますよと。だからその確かに第4の、獣とかその、角とかそれはその国を指したりするんですけど、でもここに書いてあるように不法の人とか滅びの子だ、そのなんか一つの国とか、全体主義とか社会主義とかなんかそういう主義とか国とか、集まりとかではないんですよね。集合体ではなくてやっぱ個人なんですよね。だ反キリストっていうのはそういうその個人として立ってくるわけですよ。ヨーロッパの中からそのスーパーパワーみたいなこのすごい力を持った人が、出てくるわけです。で、竜がこの反キリストに獣に与えたものというのは力、王座、大きな権威、新しい訳だとそうなってますね。こっちの訳だと、力と位と大きな権威ってなってますね。王座の代わりに位か、位の代わりに王座というか、だからサタンがその力を与え、その位を与え、王座を与え、そして大きな権威を与えるんですよ。イエス・キリストがバプテスマをお受けになって、でそれで聖霊を受けました。でその後どこ行ったかというと、御霊に導かれて荒野に行ったんですよね。40日間その断食されて、でそれでその悪魔がサタンが現れたんですよね。でその3つ目のその試練の時、サタンが何を言ったかというと、ここにあるものその全てのものをあなたに与えるって、力と位と大きな権威ですよ。そんなん十字架とかいかんくても今あげるよって、私の前にひざまずいて私を礼拝するんだったらねって。もちろんイエス・キリストはそれを拒みましたよ。神お一人だけを礼拝しなさいってそう書いてあるって退けましたよ。でもこの反キリストはイエス・キリストがその退けた、受け取らなかったこの力と位と大きな権威というのをサタンから悪魔から受けるわけですよ。だから彼自身そのサタンを、拝んでるはずだし礼拝してるはずですよ。3節と4節、その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、7つありますからね、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。なんか別にその反キリストに7つ首があるとかそんな話をしてるんじゃなくて、でもその一つをその、こう致命的な打撃を与えるわけですよね。 だからおそらくもしかするとその反キリストはあるところでその暗殺されるされそうになる事件が起こるかもしれないですね。でそれでみんなが知ってるわけですよ。そのヨーロッパから立ってその偉大なリーダーが例えば狙撃されたとかね。だけどその奇跡的にその致命傷が治るんですよ。そしてそれを見て人々はその人を礼拝するようになるんですよ。 もしかするとね、テレビ放映されてて世界中が見てるようなその前で暗殺されるかもしれないですよ。ジョン・ F ・ケネディみたいな。でそれでみんなが見ててもうこれ絶対無理だろうっていうような状態なのに、そこからその傷が治って、でそれでその生きるんですよ。普通になんか病院で亡くなりましたみたいな、そういうのじゃないはずですよ。みんなが見てこれは尋常じゃないって、このお方はって、それでその神のように崇めるようになるわけじゃないですか。でそれでその反キリストを人々は礼拝する、拝むようになっていくわけですよ。でもその反キリストに力を与えたり権威を与えたり、その癒しというか、まあその癒しを与えたのはその悪魔でありサタンだから、竜だから。だから反キリストを礼拝することでその結果サタンを礼拝するようになっていくわけですよ。でもしですよ、サタンにまた反キリストがその7つの、ね、頭があったりで尻尾が生えててなんか三つ股のフォークみたいなの持ってたとしたらですよ、もう全部全身黒みたいなもう見るからに悪魔みたいな、そんな感じだったら舌がベロンって出てて、そんなんだったらみんな警戒するじゃないですか。でも反キリストっていうのはなんていうんですかね、反キリストだからといって、例えばイエス・キリストがその愛に満ちておられる方だった、だから反キリストというのはそのキリストと反対だから、だから愛なんか一つもないみたいな、もう実際ないんですけど、でもそのように見えないんですよ。イエス・キリストが真実だけを言っているのに対して、そのじゃあ反キリストというのは全部嘘ばっかり言うんだろうかって。でもエデンの園で蛇がエヴァに近づいていった時に、で 99% は正しいわけじゃないですか。あなた方は決して死なないということも部分的には正しいわけじゃないですか。だって肉体は死なないんだから。でも神があなたは必ず死ぬと言ったのは誠の命である、この誠の命を失ったら人はそれをその買い取るために、買い戻すために何を支払ったらいいだろうかって、誠の命を失うんだったら何の意味もないってイエス・キリストはおっしゃってるわけじゃないですか。その誠の命が死んだんですよ、神との関係が。だけど悪魔はそれを巧妙に使って、いやそれあなた死なないよって、それ肉のことを言ったんですよ。体を死ななかったですよ。だからそうやってその嘘ばっかりじゃないんですよ。それ巧妙にもう 99% の正しさと、その中に 1% 嘘を入れ込んでくるわけですよ。だから騙されてしまうわけですよ、多くの人たちが。だからサタンの見た目というかはサタンじゃないですよ第2コリントの11章14節と15節、第2コリント11章14節と15節も読みますね。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の見つかりに変装します。ですからサタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありません。彼の最後はその行いにふさわしいものとなるでしょう。彼は裁かれますけども、でもそのサタンでさえ光の見つかりに変装するんですよ。だから光の見つかりのようなんですよ。もう聖人というか、ものすごい素晴らしい人で、なんか慈愛に満ちてて、人情が深くて賢くて、それでそのみんなのその世界の平和のためになんかことを行ってくれるみたいな、そんなそのイメージなんですよ。だからその、まあ、獣って言ったらもうなんか明らかに悪そうじゃないですか明らかに悪いから獣というふうに言ってるんですけど、その人の、人となりというか、その、上辺を私たちは見ますけど、ここでそのヨハネが見てるのはその中にあるこの7つの頭と、そこに10本の角があるこのサタンの力を受けた、王座を継承した、サタンから大きなその権威を受けた ものなわけだから、だからその獣って書けるんですけど、でもそういうのを知らなかったらもう光の見つかりのようなものすごい素晴らしい人のように見えるわけです。しかももうこれ絶対助からないだろうという、そういうようなその、傷が癒されてで復帰してくるわけですよ。だからみんな驚いて、でこの獣を拝むし、そしてその獣を拝むことによって悪魔を礼拝し始めるんですよ。5節と6節、黙示録です。この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間行動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対するけがし事を言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。だこの反キリストは神を冒涜するんですね。だ神に言い逆らう、神に対するそのけがし事を言うわけですよ。神は、人を裏切ったとか、あんなん神じゃないとか、イエス・キリストなんて嘘だとか。でそれが42ヶ月間続くと、だから3年半ですね、1260日で、その期間この反キリストが、自由に動くことが許されているわけです。でこの反キリストが冒涜するものは3つというか、まあ2つですね。1つは神の御名です。だから神は救いとか、神は救ってくださるというその御名、またイエス・キリストのその御名を汚すんですよ。神なんか救いじゃないって、神は救わないって、何にもならないっていうわけですよ。でもう一つはその幕屋、すなわちってなってますからイコールですね、神、天に住む者たちを罵ったと。だからその天のことも全部その罵るはずですよ。そんなんあるわけねえだろうって。でその天に住む者たちの中に、例えばその御使いたちもいるでしょうし、またその教会がいるんですよ、私たちが。だ神の御名にしても教会にしても、その天にいるその御使いにしても、悪魔はサタンはその手出しできないんですよ。だから文句言うしかないんですよ。怪我仕事を言うのがせいぜいです。だけど私たちはその時にはその敬虚で天に上げられていて、その神の幕や神がおられるところに私たちも おらせていただけるはずなので、そこに私たちはいて、私たちを冒涜するんですよ。イエスキリストと共に、イエスキリストと共に、イエスキリストのことを冒涜しながら、神を冒涜しながら私たちのことを冒涜するんだけど、私たちははあってだからなんだばあってなるわけですよ。でも地上で聞いてる人たちというのは、なんか力があったり勢いがあったり権威を持っているように聞こえてくるわけですね。7節と8節、彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住むもので ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の記されていないものは皆彼を拝むようになる。だ獣にはこの地上に住む人々を支配する権威が与えられます。で、なんて書いてあるかというと、その生徒たちに、だからイエス・キリストを信じる者たちですよね、に戦いを挑んで打ち勝つことが許可されると。だから反キリストが持つその力を持つ大患難時代、特にその後半にかけてというのは、多くの殉教者が起こるんですよ。黙示録の6章の11節を私たち見ましたけども、そこでその祭壇の天にある祭壇の下でその殉教していった人たちの魂が叫んでるわけじゃないですか。いつまでですかって、私たちのこれに、私たちのこの苦しみに報いてくださるのはいつですかって。でもまだまだその数が満ちるまで、あなた方はここで今休んでいなさいって、木の衣が与えられるわけじゃないですか。だからその多くの殉教者が出ます。ある人たちはその14万4千人の印が押されたそのユダヤ人たち以外の以外でイエス・キリストを信じた人たちはもう 100% 全員殉教するというふうに考えている人たちもいます。そうじゃない人たちもいます。 もうこれは分かんないです。だから分かんないことは分かんないです。その時にならないと分かんないので、そこで分かんないことを議論しても無益なので。でもいずれにしても分かっていることというのは、反キリストがそのこの地上で力を権威を振るう時には、多くの生徒たちがイエス・キリストを信じる者たちが殉教するということです。マタイの16章の18節、イエス・キリストがそのあなた方は私のことを何て言いますかって弟子たちに聞いた時に、イエス・キリスト、ペテロはあなたは生ける神の子キリストですというふうに言いましたね。でバルネアの子シモンって、あなたは幸いだって、それを明らかにしたのは天の父だって。でそれでそのペテロに対して、言いました。そこで私もあなたに言いました、あなたはペテロだって、小岩ちゃんだって。ペテロっていうのは小岩ちゃんです。私はこの岩の上に、この岩っていうのはペトラですね、大岩ですよ。ペテロっていうのは小岩ちゃんです。ペトラっていうのは大岩です。の上に私の教会を建てますと。あなたは生ける神の子キリストですといったその信仰告白の上に教会を建てるって言ってるんですよ。イエス・キリストを信じる、その信仰によって義と認められる、その信仰義人というものの上に教会を建てるんだって。でその教会というのは黄泉の門もそれに打ち勝つことはできないって、ハデスの門もそれに打ち勝つことはできないって、そう言ってます。だから軽挙される教会というのはこの迫害に合わないんですよ。で教会にはそのこの権威が与えられているので、その打ち勝てないんですよ、悪魔は。だから私たちこの恵みの年に生かされていて、聖霊が与えられている私たちが悪魔に打ち負けるってことは決してないんですよ。なぜなら聖霊が私たちの内側に住んでおられるからです。聖霊は神ご自身なので、神なので、その聖霊が、神が悪魔にサタンに敗北することはありえないんですよ。だからこの教会がいる限り、この悪魔がこの世を全て支配するってことはできないんですよ。でもその大患難の時代の中で、その3年半の間は反キリストはあらゆる人々を支配する権威が与えられます。でもそのあらゆる人々には例外があって、その例外というのは何かというと、ほふられた子羊の命の書ですよ。そこにこの世の初めからその名の記されているもの、いないものは彼を拝むんだけど、記されているものに関しては拝まないんですよ。黙示録の少し先に行きますけど、20章15節、ここに命の書というのが出てきます。黙示録の20章の15節、20章の一番最後ですね。命の書に名の記されていないものはこの火の池に投げ込まれた。第二の死を受けるということは永遠にその苦しむということですよ。つまりそのイエス、あ、ごめんなさい、命の書に子羊の、ほふられた子羊の命の書に、この世の初めから名前が記されていない人たちというのは、反キリストを拝むようになって、サタンを礼拝するようになって、そして第二の死であるこの火の池に投げ込まれるという永遠の苦しみを受けることになるんですよ。だから獣を礼拝する者たちと命の書に名前が記されている者たちというのは決して一緒にならないんですよ。どっちも行くっていうのはないですよ。必ず右か左か、白か黒か、どっちかですよ。だからその中道っていうのはないんですよ。グレーっていうのはないです。エペソの1章の4節と、あ、3節と、まあ、4節、5節、3、4、5。神はこの世界のもとに置かれる前から私たちをキリストのうちに選んでくださったんですよね。天にあるその霊的祝福を持って祝福なさろうとしたって、イエス・キリストにあって私たちをこの世界のもとに置かれる前から選んで、神の御前に清く傷のないものとしようとされたって。で神は私たち、そのイザヤでも私学んでますけども、神が選んだ者たちを神は決して捨てない方ですよ。じゃあ変な考えするんですよ。私がこの命の書に名前が記されてなかったら、今やってること全部無駄になるじゃないかって。そんなこと分かんないじゃないですか。 で、イエス・キリストのもとに私たちが行くためには、私たちが悟りを開くことができないので、その道があなたが引き寄せない限り誰も私のもとに来ることはできませんってイエス・キリストはおっしゃいましたよね。だ、今私たちがイエス・キリストのことを信じているのであれば、父なる神が私たちをキリストのもとに引き寄せてくださったってことじゃないですか。イエス・キリストのもとに引き寄せて滅ぼすために、そんなわざわざそんなことするわけないじゃないですか。だけど本当に私がほふられた子羊の命の書に自分の名前が書かれているということを確信して、 100% 確信していい時というのは、この地上を去る時ですよ。今は今も確信していいんですよ。だけど私はまだゴールまで達してないということを覚えている必要がありますよ。毎度毎度その許されていることを確認して、毎度毎度イエス・キリストの十字架を見上げて、毎度毎度イエス・キリストが受けてくださったその苦しみを思い起こして、私の内側に許されていることを確認、許されていることに対するその喜びと神に対する感謝があるのであれば、私のうちにその聖霊が働いてくださって、本当にその許されているっていうところに私がその意識を向けたり、思いを向けたり、御言葉を読んでその励ましを受けること、受けるのであればですよ、それは私たちの内側に聖霊が住んでいることになるので、だからその時には確信していいんですよ、喜んでていいんですよ。だけど本当に本当最後もう感謝しますと言ってこの地上を後にしたいですよね。確信を持って、どのように死ぬかは分かんないです。気がついたらもうイエス・キリストのもとにいるかもしれないし、自分の意識がその薄れていく死に方っていうのもあるかもしれないし、もう 寝ながら死んでるんであれば、そしたらその意識なんか、この亡くなっていく意識なんかないじゃないですか。交通事故にあったり事故にあったりしても、それはもう分かんないですよね、その瞬間っていうのは。だけど本当にそのイエス・キリストのもとに行くときにもう 100% 確信していいんですよ。でも毎日の生活の中で本当にその私の内側に、さっきも言ったように許されたことの喜びとか、神に愛されたこと、恵みを注いでくださっていることへの感謝というのが、その聖霊によって与えられるから、そしたらそこでその一息ついてていいんですよ。疑うんじゃなくて、その確信っていうのは私たちの勝手ななんか想像から出てこないから、ものすごいこの平安というのは、許されたことの喜びというのは、ペテロも言ってるように、第一ペテロの一章でね、8節か、言葉に尽くすことのできない境に満ちたその喜びっていうのは、聖霊がしか与えられないんですよ。自分の思い込みとかではそれはないですよ。奉仕活動とか、教会のためにこんな一生懸命やりましたみたいな感じの、そういうその喜びっていうのはすぐなくなるじゃないですか、自分の、だって自己満足だからで、何度でもその確信の方に、十字架の方にその戻るたんびに、その平安があったり喜びがあったりするのであれば、命の書に自分の名前が記されているということを感謝していいですよ。この世界のもとに置かれる前から神がキリストにあって選んでくださってるんですよ。でも不安になるんですよ。許されていることが分かんなかったり、その喜びを失ったりするんですよ。だから何度も言うように、イエス・キリストの十字架のもとに何度でも何度でもその確信を失うたんびに行っていいんですよ。私たちその日々の更新の洗いを持って救われるんですよ。神聖と、聖霊による神聖と、イエス・キリストのことを信じた時に新しく生きますからね、私たちは。でも日々のその更新の洗いが悔い改めるたびに、私たち十字架の前に出てって、許されていること、恵みが注がれてて愛されていることを何度も何度も味わうんですよ。で、これが私たちができるそのクリスチャンライフのそのメンテナンスの仕方ですよ。不安になったら十字架の元に駆け込むんですよ。9節と10節、第じゃないや 黙示録の13章9節と10節。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。イエス・キリストもよく使ったフレーズですよね。耳のある者は聞きなさいって、聞く耳のある者は聞きなさいって。だからこれは警告ですよ、全員に対する。だ、獣を、つまり反キリストを拝むということは、またその肉にかまけるということは、私たちのレベルで、私たちのこの現代で言えば、自由を味わうような、満喫するような感覚になります。自分の思い通りのことをやるんですよ。自分の肉を満足させるということは、一見自由ですよ。だからその神を知らない人たちがその自由を謳歌しているような、そのようなその感覚というか、そういう変なその羨望のまなざしでその人たちを見てた時期は私もありますよ。でも実際はこの虜になるべきものは虜にされていくんですよ。だから結局不自由なんですよ。その自分の肉を満足させ続けないと生きていけないんですよ。そしてその肉というのは最悪なことに決して満足しないんですよ。何を買っても何をやってももっと欲しくなるし、もっとしたくなるんですよ。肉を満足させることは決してないです。だけど私たちの霊はイエス・キリストの贖いや神の私たちに対する愛や恵みを思い起こすときに満たされるんですよ。何度でも何度でも泉となって、命の水が川川となって、私のその奥、心の奥底から精霊として、精霊がその私たちのうちに住んでくださって、その生ける水の川川がほとばしって流れ出るようになっていくんですよ。そこに満足があるんですよ。だから自由ですよ。常にその泉にさえ行けば満足が得られるからです。だから獣に囚われてはならないって。肉にかまけてはならないって。生徒たちに必要なのは忍耐であり信仰だって。ローマの5章の5節。この希望は失望に終わることがありませんって。だからその観難さえも 私はそのむしろ喜んでるって。なぜかというと、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですよ。失望に終わらないんですよ。忍耐するというのは、我慢して我慢して我慢してじゃないんですよ。神の愛にとどまるってことなんですよ。自分のその不満とか不平とか苦しいこととか、それを神にバンバン言っていいんですよ。で、忍耐しないといけないのは、その、この神の愛にとどまるということに関してですよ。肉がバタバタしたり、その肉がその刺激されたりするんですよ。だからその時に忍耐を持って、神が私に与えてくださるその確信とか、喜びとか、感謝とか、平安とか、そういうのが私のうちに与えられてくるので、それをその必ず神が与えてくださるって。私のその深いところに、霊の領域にその安心を与えてくださるって、愛の実を結ばさせてくださるって。で、忍耐が必要なんですよ。もう3分後にラーメンできてないと、なんだこれ5分かよみたいな感じで怒るから、うどん買わなければよかったみたいな2分も待てないとかってなっちゃうんですよ。でも実を結ぶのは時間かかるじゃないですか。忍耐が必要ですよ。それ信仰が必要ですよ。でも決して失望に終わらないんですよ。私たちのうちに住んでおられる聖霊がどれだけ私たちのことを神が愛してくださっているのかということを思い起こさせてくださるからです。11節から18節までは先ほども言いましたけども、その、反キリストと一緒に行動するというか、反キリストをプロモートする偽預言者ですね。まあ反キリストがそのキリストの、なんていうのかな、 ハンキリストかバンであれば、この偽預言者っていうのは、偽バプテスマのヨハネ的な感じですかね。そのハンキリストをプロモートする人です。宣伝する人です。11節、また私は見たもう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。今度はその海から上がってくるものとは違いますね。一節とは違うけども、地から上がってくると。で、子羊のような二本の角を持っていると。それが何を表すかはよくわからないですが、その角というのはその権威とか力とかそういうのを表しますね。で、もしかすると子羊のようなですから、そのさっきの獣が持っているような強いものじゃないかもしれないですね。でもその力が与えられるわけですよ。もちろんその竜からですけど、竜のようにものを言うわけです。で、12節、この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。だからこの2番目の獣というのは、まあ、偽預言者というのはその反キリストを拝ませるんですよ。獣が持っていた、ごめんなさい、獣って言ったら分かんないですね。反キリストがに与えられていたその権威を持って、同じようなその権威が彼にも与えられるわけです。だから角があるわけですからね、力が。で、その獣の前でその権威を働かせるんですよ。でも獣の前でってなってますから、獣におそらく仕えてるんでしょうね。それで最初の獣、つまり反キリストを拝ませるわけだから、その図式っていうのは明らかですね。反キリストの方がその位は高いわけですよ。で、その下でこの偽預言者とも呼ばれるこの第二の獣がプロモーションするわけですね。この反キリストを拝もうって。13節、また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行ったと。エリアがそのバールの預言者たちとカルメル山で対決をしたときには天から火が降ってこなかったですね。神様もしかしたら寝てるかもしれないよ、お前らの神様って。もうちょっと大きい声でね、その叫んだら、もうちょっと頑張ったら、もしかしたら聞いてくれるかもしれないよって。でもこの時は天から火が降ってくるんですよ。印とか奇跡とかっていうのは、神やイエス・キリストのを証しするものではないんですよ。不思議なことが起こったからといって人が蘇ったとかね、天から火が降ってきたとかね。だって出エジプトの時もそのモーセを通して行われたその、奇跡の数々をエジプトの呪術者がやってるわけじゃないですか。あの棒というか杖を蛇に変えたりして。で、悪魔はそういう超自然的なことを成し遂げる力があるんですよ。やる力があるんですよ。だからその力を使って、その権威を使って、その反キリストなり、またこの偽預言者なりが活動してるわけだから、働いてるわけだから、だからそのある程度というか、その人間から見たらこんなありえないというような奇跡が行われます。イエス・キリストはその戦場の水訓の中で、その7章の後半で言ってますよね。主よ主よというものがすべて神の国を受け継ぐわけじゃないって。で、その人たちは何て言ったかっていうと、主よって、私はあなたの名によって悪霊を追い出したって、あなたの名によって奇跡を成して癒しを成したって。だからなんだって言ってるわけですよ。だから印とか奇跡ができるからといって、その人が本当にその神から出たものかっていうのは分かりません。この会員の時代に与えられる印は一つだけだって。ヨナの印ですよ。3日間魚の中に、腹の中にいて、3日目に吐き出されて、もう一回蘇ったというか、その地上に出てきたっていう。だからイエス・キリスト以外、イエス・キリストの十字架とイエス・キリストの復活、それが私たちに与えられる印ですよ。だからイエス・キリストにしか現れないんですよ。イエス・キリストの十字架、そこには何が示されているかというと、神の愛ですよ。ここに愛があるのですって。あなた方が神を愛したのではなく、 神があなた方を愛し、あなた方の罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。第一ヨハネの4章の10節。で、私たちがこれは神だって、これは神からのものだって、そう確信していいものは、神の愛とか神の恵みですよ。イエス・キリストは私たちに与えられた奇跡ですよ、神からのプレゼント。救いというのは神の奇跡ですよ。私たちはそんなのありえなかったのに。救われるなんて神の恵みによるものじゃないですか。だからなんか不思議なことが起こったからといって、私たちはドギマギしない、しちゃいけないんですよ。いろんなその不思議なことは起こりますよ。超自然的なこと、だって霊的なことだったら超自然的になるわけじゃないですか。でもそれがどっから出てるのか、それが何を指し示すかということをはっきりと見定めないと、私たちも騙されます。サタンは今も存在しているわけだし、それで悪魔もそのしもべたちも悪霊たちも動いてるわけだから、そんなんユタとかで行ってそのいろんなことが見透かされるとかありますよ。そりゃそうですよ。だって霊的なことで、その霊的なところから見てるわけだから、本当にその本物っていうのはいるからね、悪霊とつながってる人たちっていうのは。だからその占いとか絶対ダメなんですよ。私たちの確信していい、これは神だと、これはイエス・キリストのものだって、聖霊がこれを成し遂げているというその確信していい印というのは、神の愛や神の恵みや神の憐れみが示される時ですよ。14節と15節。また、あの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。だからその偽預言者というのは反キリストの像を作らせるわけですね。その反キリストを礼拝するように強制するんですよ。もし拝まないんだったら殺すって。で、像を作ったら、この反キリストという、ごめんなさい、この、反キリストに仕える偽預言者っていうのは、この、動かすこと、息を吹き込むことができるんですよ。で、動くんですよ。だから、うわーってみんながなるわけですよ。悪魔はこういうこともできるんですよ。だから、不思議なことが起こったからといって、ちょっと考えられないのか、その力が働いたからといって、そこで自分の心を、ドギマにさせちゃダメですよ。私たちが信頼していい印というのはイエス・キリストだから。16節から最後18節。また小さいものにも大きいものにも富んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料あるものはその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666666であると。で、獣はその、つまり反キリストは、ごめんなさい、偽預言者はその反キリストの刻印を受けさせると、すべてのものに。若い人も年を取ってる人も、大きい人も小さいのも、権威がある人も、貧しくても飛んでても何でも。で、それがないと、刻印が押されてないと売ったり買ったりできなくするって。だ、ある意味なんていうのかな、すごいですよ。この世の中からお金が消えるんですよ。だ、お金を、盗むとかないんですよ。物を盗んでもそれをお金に変えることができないんですよ。お金がないから売買できないんですよ、獣の刻印がないと。だからおそらくなんか強盗とかなくなるんですよ。 めちゃくちゃ賢いじゃないですか。本当にそういうこと、こういうところができたら、お金がただの紙に変わるんですよ。ただのコインに変わるんですよ。無価値、その紙幣とか貨幣には。だけどこの全部そのコンピューターでトランザクションして、でその自分のその銀行の口座とか、その、そのなんで仮想コインというか、うん、ね、そのオンラインの全部そういうものにしてしまえば、でそれでその刻印だけでその売ったり買ったりすることができるんだったら、もう世の中安心ですよ、ある意味ですよ。だからやっぱりこの反キリストっていうのは相当頭が良くて、で相当そのみんなから素晴らしいっていうふうな、いうふうに言われる人ですよ。でそのこの手の右手、まあ、手の甲とかって言われますけど、と、この額っていうのは人間の体の中で一番温度の変化が大きいんですって。あの温度って体温って変わるじゃないですか。その体温がこの一定してるのはもうこの辺は一番一定しますよ。だって臓器があるから。末端とかっていうのはその激しいんですよ。でその体温が上がったり下がったりするっていうのはどういうことか、それを使って何ができるかっていうと、電気が作れるんですよ。温度差発電ってあるじゃないですか。久米島にもその海洋深層水使ってその温度差発電してますよ。海洋深層水むちゃくちゃあの冷たいから、冷たいのから温かいのと、この、温度が変わるときにそのエネルギーが生じるから、これをその電気に変えるんですよ。でそういう技術がそのできるはずだから、今でもできてるわけだ。それをそのチップとして、動物はもうみんなそれ入れても入れることができるわけじゃないですか。どこにいるとか、その飼い主の情報とか全部そのチップ、マイクロチップにここに植えるんですよ。動物はもうやってますよ。で人間にもここで全部その入れさえすれば、半永久的にその人が生きてる限りその充電しなくて済むんですよ。なんかこれさえあれば、こっちかこっちかにあれさえあれば、その発電してるから、ずっと温度差発電で、でそれでそのこれで買い物ができるようになるんですよ、ピッピッて。だそんな技術もあるし、で理論的には全然問題ないわけですよ。でその資料あるものは獣の数字を数えなさいって。でヘブライ語もそうだし、ギリシャ語もそうなんですけど、そのギリシャ文字だったらその1234みたいなのが、そのなんか愛みたいなのあるじゃないですか、棒が2つとか3つとかありますけど、そのヘブライ語もヘブライ語にしても、その数字の123とかってのはないんですよ。なのでその例えば、アルファベットだったら ABCD ですよね。それにあたるアレフ、ベート、ダレト、あ、ギメル、ダレト、ヘイっていう、それが最初のアレフっていう字が1に変わるんですよ。ベート、これが2なんですよ。ギメル、それが3なんですよ。ダレト、4なんですよ。ヘイ、5なんですよ。そんな感じで全部その数字に変えることができるんですよ。だからその反キリストという人が立ったら、その人の名前をそのヘブライ語とかギリシャ語に起こすと、でそれをそのままその数字に当てはめていくと666になるはずなんですよ。じゃあプーチンはみたいな、そんなことやる必要ないんですけど、そんなに言ったら誰か当てはまる人が出てきますよ。じゃあこの人が反キリストかでも、そんなの分かんないです。でも少しこういうヒントが与えられてるわけですよ。私たちこのヒントを使わないことを願いますよ。でもこれは、このヒントはこの時代を生きる人たちのためにものすごく役に立つでしょうね。選択が迫られるんですよ。この刻印を受けるかどうかって。この刻印を受けてしまったらおしまいです。この刻印を受けて、そしたら反キリストを礼拝することになって、そしたら命の書には書かれてなかったということが判明するだけです。ありがたいことにイエスキリストを信じている今、その教会として私たちいますけども、その軽挙でこの7年間というのは通過しません。ありがたい、本当に恵みですよ。だけど私たちもそのいろんなその肉にかまけたり、霊的なその怠惰にはまったりして、それでそういう時になると、なんか印とか不思議とか、なんか変面白いこととかってなってくると、騙されたりしかねないんですよ。だからいつも目を覚ましていて、本当にそのこう気をつけてないといけないですよ、騙されないように。 で、私たちが本当に信頼すべきものはイエス・キリストですよ。十字架ですよ。復活ですよ。それによって私たちに与えられる罪の許しと永遠の命ですよ。だからそこにとどまって私たちがいられますように、それを握り続けていられますように、この信頼できる印であるイエス・キリストに私たちがとどまっていることができますように。反キリストがいっぱいいるわけだから、フィニッシュベル、最後の決勝テープを切りたいですよ。そしてよくやったねってイエス・キリストから報いを受けたいですよ。祈ります。天のお父さん、本当に今この恵みの年に生かされていることを心から感謝します。もうすべて恵みで、この7年間の患難さえも通過しないでイエス・キリストのもとに引き上げてくださる約束が私たちに与えられていることをありがとうございます。でもどうぞなんかそういうのにかまけてしまって、じゃあもう大丈夫かみたいな、イエス・キリストのことをまあ一応信じてるし大丈夫かって、そうやってその敵に隙を見せることがないように助けてください。悪魔は私たちをあなたから盗んで殺して滅ぼそうとして、もう吠えたける獅子のように私たちの周りぐるぐる回ってて、四六時中その火矢を飛ばしてきて、私たちが隙を見せたらもうそこにもうピンポイントで火矢を放ってきます。どうぞ助けてください。恵みにあぐらをかいてしまうことがないように、自分勝手な信仰とか自分勝手な信じ方とかに満足することがないようにお助けください。毎度毎度毎日の生活の中でどうぞイエス・キリストのことを思い起こして、イエス・キリストが十字架で成し遂げてくださった私の罪をあがなってくださること、私をそのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認めてくださるというその約束を毎日の生活の中で握っていられますように、思い出していられますように、そこから一日をスタートし、そこに一日を終えることができますように。どうぞ毎日の生活の中であなたに対する感謝や救われていることのその喜びが私を突き動かすようになっていきますように。逆にそうなってないんだったら何かおかしいはずなので、どうぞ本当にそのメンテナンスしてもらって、十字架と復活を思い起こして、この喜びを毎日受け取り続けていけますように導いてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。